します。旧約聖書のイザヤ書ですね。イザヤ書の イザヤ書の第それではちょっとお待ちください。では、第58章ですね。イザヤ書の第58章ですね。では、イザヤ書の第58章でございますが、一節からではちょっと長いですが、まあ、ご一緒に一節からお読みいたします。大いに呼ばわりて声を惜しむなかれ、汝の声をラッパのごとく上げ、我がためにその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げ示す。彼らは日々我を尋ね求め、我が道を知らんことを行う。義を行い神の祝いを捨てざる国のごとく、正しき祝いを我に求め、神と愛近づくことを好む。彼らは言う、我らは断食するに何日見たまわず、我らは心を苦しむるに何日死にたまわざるは何故。見よ、男児らの断食の日には、己が好む技をなし、その働き人をことごとく悩め。見よ、男児ら断食するときは、愛争い、愛争い、悪の拳を持って人を、男児らの今の断食は、その声を上に聞こえしめんとにあらざる。格のごとき断食は我が喜ぶところのものなら、格のごときは人その魂を悩ますのにならい、その光栄をよしのごとくに伏し、あらたえと灰とその下に宿をもて、断食の日またエオバに入れられる人となる。我が喜ぶところの断食は悪の縄を解き、くびきの綱を解き、知恵てげらる者を放ちさらし、すべてのくびきを折るなどのことにあらず。また飢えたる者に何時のパンを分かち合う、さすらえる貧しき者を何時の家に入れ、裸なる者を見てこれに着せ、己が骨肉に身を隠さざるなどのことにあらず。叱るときは何時の光、赤月のごとくに現れる。何時速やかに癒されることを、何時の時は何時の前に、エホバの栄光は何時のしんがりとなるべし。また何時呼ぶときはエホバは答えた。何時叫ぶときは我ここにありと言った。もし何時の中よりくびきを除く、指差しを除き、悪しきことを語るを除き、何時の魂の欲する者をも飢えたる者に施し、苦しむ者の心を満ちたらしめば、何時の光暗きに照り入れ、何時の闇は昼のごとくなる。エホバは常に何時を導き、乾けるところにいても何時の心を満ちたらしめ、何時の骨を加藤したまま、何時は潤いたる園のごとく、水の絶えざる泉のごとくなるべし、何時よりする者は久しく荒れ廃れたるところを起こし、何時は世の破れたるごといを立て、人を何時を呼びて破れを補う者といい、ちまたを繕いて住むべきところとなす者と言うべし、もし安息日に何時の歩みをとどめ、 我が聖別に汝の好む技を行わす。安息日を唱えて楽しみの人なし。エホバの聖実を唱えて尊むべき人なし。これを尊と見て己が道を行わす。己が好む技をなす。己が言葉を語らす。その時汝エホバを楽しむべし。エホバ汝を地の高きところに乗らし。汝が先祖ヤコブの産業をもて汝を養いたまえ。子はエホバの口より語りたまえるなり。はい、まあそうですね。まあ安息日の、まあ、あのお約束、まあ、よく開かれるところでもありますし、まあ、58章ですから、まああのこんあまあ、ここその前には、断食という言葉も出ていますけどね、まあ、断食をしてという、まあ、断食が断食がいいという話ではなくて、まあ、そのぐらい、まあ、神様に訴えることがあって、まあ、必死になって神様に寄りすがって祈るということなんでしょうけども、でもここに書いてあるようにまあこの6節に我が喜ぶところの断食っていうのがあって、断食をしているけれども、まあ当時のイスラエルの人々はですね、互いに争い合っていると、まあいう言葉も見えてくるわけです。まあ見えるところは何か信仰的なことのように信仰熱心なように、まあ、表から見えているんですけども、まあ争いがそこに、断食をしてお腹が空いたからということか知りませんけども、まあ、争いをしている、そういうことでは、まあ、見えるところは信仰的な風に見えても、まあ、中身は実際はそうじゃない。だからこの私の喜ぶところ6節、私が喜ぶところの断食はっていうところからいろいろ書いてありまして、7節には飢えたる者に何時のパンを分かち与えること、うん、だから断食というのはご飯を食べないでどっか取っておくって話じゃなくて、まあない時にはまあしょうがないでしょうけども、それを飢えたる人に分けて、自分のパンをですね、飢えたる人に分けて与える、これが断食なんだという、まあ、そして自分の、まあ、祈りは本当にですね、神に捧げられて、まあ、行く時にですね、まあ物を食べるのを忘れて神様に寄り添われるというような必要の時もあるでしょうから、この決してその断食という、まあ、その世の中の人もよく断食というのはやりますし、宗教的な行為のように思っている人も多いですけれども、でも神様から見ると、まあ、断食をするというよりも、まあ、我々振り返ってみた時には、まあ、そういうのをさせられる時もあるということですね。でもそういうさせられる時には、まあ、感謝して、まあ、感謝してというか神様に必死に寄りすがって祈って進んでいる時でありますから、まあそれはそれでまた感謝でありますけれども、まあそういう時であっても私たちは、この神様の愛のうちに行動する、歩むということが、まあ必要である。まあ愛というものと信仰というものがこれは一緒にこう働いていくということもありますからね。ですから神様の喜ぶところの断食はという、まあ、そういう言葉がここに使われておりますけれども、まあ、神様が喜ぶ断食、ね、それは6節ありますように、悪の縄をほどき、悪の縄、まあ、悪の縄ということは、人を教えてあげているようなことをがあれば、それをほどいて自由にしてあげる、ね、悪の縄をほどき、 くびきの綱を解き、教えたげられるものを放ち晒しめ、すべてのくびきを折るなどのことにあらず、まあそういうことで、まあここに、出てくる、まあ公平に人に対して接していく、まあこういうことも言えるかもしれませんね。そして、飢えたる者に何時のパンを分かち合い、まあこういうことも、あるわけで、そうした時に、神様の栄光が私たちを覆ってくださるということでありますから、まあ世の中のことは肉的なことであるかもしれませんが、まあその肉的なところにあっても我々は愛のうちに神様に従っていった時には歩んでまいりますと、この信仰も共に神様働いて我々の信仰に応じて働いてくださる、まあいうことも見えてくるわけでありますね。そして、この11節にもありますように、エホバは常に汝を導いてくださる、エホバは常に汝を導き、乾けるところにても汝の心を満ちたらしめてください。まあ私たちの心が満ちたらわせられて、これは満足というふうに、まあ、書いてありますね。満足というのはどういうわけか、足を満たすと書くわけですけども、我々は霊が満たされていく、我々の心がこう精霊に満たされていく、平安に満たされていく、まあ喜びに満たされているならば、まあそれはもう何よりも勝って感謝なことでありますから、そして、汝の骨を加藤し賜る、まあ我々の骨が加藤されますと、まあ元気になるということ、体も肉体も元気になる。まあ体っていうのは骨が豊かっていう、よくそういう字を書きますけども、まあ本当に私たちの肉体も、我々のまず心が平安と喜びと力と感謝で満たされてくれば、体もまあ満たされていきますよ、体も、まあ元気になっていきますよ、まあそういうことですね。そして潤いたる園のごとく、水の絶えざる泉のごとく、まあ、園っていうのはまあこれ庭庭園のことでしょうから、本当にまあ庭園には広い大きな立派な庭園にはよく噴水が見られますけども、まあ、噴水でなくても自然の泉であっても我々の中から、本当にそうですね、人を癒すところの力が神様によって解き放たれてくるということでありますから、これもまた、幸いなことです。まあこういうところでありまして、まあそうなっていくために、まあ、これ最後に13節から書いてありますけど、やっぱり安息日ということですね。安息日の恵みの中に我々が預かっていくということ、これほど大きな神様が私たち、我々のみならず人類に与えてくださった、全人類に言うならば与えてくださった祝福であり恵みの日でありますけれども、けれども、多くの、まあ20億いる世界のクリスチャン人口とは20億いるそうですけれども、まあ、この20億いるクリスチャンのほとんどがこの安息日の恵みに預かっていないわけで、神様せっかく与えてくださったこの恵みの祝福の日を一日ずらしてしまって日曜日に、まあしてしまう、こんなもったいないことをしてしまっているわけで、私たちは本当にこの7日目の安息日、土曜日の安息日、これをこの日に神を礼拝して祝福を受けていく、いやプロテスタント教会にはセブンスデーという教会、まあ、これよく言うんですけども、セブンスデーという教会があって、彼らは土曜日が安息日だと主張している教会ですから、まあ、彼らは我々と一緒ですかっ というんですけども、まあ、土曜日に礼拝を行っているのは一緒なんですけど、けれども彼らと我々は根本的に違っています。それ何が違ってるんでしょうか。それは、彼らはその旧約聖書の安息日を守ってですね、旧約聖書の安息日っていうのはそれを戒律律法掟として守っているっていうことですね。で私たちは戒律じゃないんですね、掟じゃありません。我々はこの恵み、神様の恵みとして守っている。でどこが違うんですかとこう言われる。この間ある方がそれを一言で言ったら掟とその恵みっていうのは同じ安息日に教会に行って神様を礼拝してる、どこが違うんですか、一言言ったらどういうことですかって言いますから、これには参ってしまいました。私も一言だな、何でも難しいこと言うなと。でもまあそれもまたいろいろ考えさせられる、私もいい時だと、まあ、感謝してるわけですけど、まあ、それで多分こういうことじゃないか、この掟で守ってる人々は、まあ、文字通り安息日を守ってるわけですよね。だからその掟で守ってる人っていうのはそういう感じです。私は安息日を守っています、これは掟ですね。まあ、だからどうかは知りませんけども、けど我々恵みで守ってるというか新約聖書の安息日っていうのはその逆に、まあ、これもちょっと、まあ、一言で言うっていうからもしょうがないですよね。それはまあ語弊があるのは誤解を恐れず、一言で言えば安息日が私たちを守ってくれてます。それが恵みの安息日ですね。ですから別に守らなかったか安息日礼拝に来なかったか罪だ罰だっていう話は全くありません。けれども安息日を私たちが守っているようだけども、実際は安息日が私を守ってくれてた。過去振り返ってみたらみんなそうだった。で神様の恵みとは全部そうなんですよね、その新約。だからイエス・キリストの言葉を、まあ、を引用すれば、人が安息日のために作られたわけじゃありませんよと。安息日が人のために作られたんですよ。まあ同じことですよね、とおっしゃっているわけで。ですから、まあ聖書の私たちの恵みというのはもう全て、ありがとうございます感謝ですという神様が与えてくださったということですから、私がなんかこうしてます、守ってます、私は一生懸命これやってますというのはない、まあどちらかというとないわけでありまして、その神様のお約束が、神の言葉が、神の恵みが私を守ってくれている、私を恵んでくれている、私を祝福してくださる。まあですからここにももしっていうのも、このもしっていう言葉をつけているわけですよね。13節ありますように、もし、それは、まあ、あなたのね、これ戒律じゃありませんよと、それはあなたの自由です、けれども、もし安息日にあなたの歩みをとどめ、でこのもしがついているということは、そうして、我が誠実と書いてありますかね、イエス様、神様の誠実に、この誠実、この7日間のうちのこの6日間とこの土曜日とはこう区別してあるわけですね、聖書は。この日はもう特別な日なんだ、もう天地万物が完成した、まあ、言ってみればお祝いの日、お祝いの記念日、まあそういうことかもしれません。この日に神様も休んだ、休まれた、そしてこの日を祝福してくださった、この日に、我々と神様と私たちは共にこの天地万物のこうですね、完成を喜び祝う時である、ね、まあ、そういう意味もあると思いますけれども、私の誠実に汝の好む技を行わずということですから、まあ、他にも、まあ、肉的にいろいろと好むこともあるけれども、それよりも神と共に安息日を守っていくことが私にとって、まあ、人の首引きからを解いてあげるということもありますけども、私自身があらゆる首引きから解き放たれる、あらゆる自分を、まあ、束縛しているものがもしあったとしても、そういうものからも解かれていく、 まあ、6日間も世の中で、いろんなところで揉まれておりますと、いいこともあるけども、まあ、いろんなことにとらわれてしまうということもあるかもしれませんね。そういうとらわれから解き放たれていく、これもまあ安息日である。ですから、この他に好む技よりもまず安息日に行って、私たちは自由になって、魂があらゆるものから解き放たれて自由にされていく、まあ、これは最も私たちは楽しいことです。安息日を唱えて楽しみの日としなさい、楽しみの日としなさい。安息日を唱えて楽しみの日としなさい。これは苦しみの日じゃありません、楽しみの日です。セブンズデー教会の信者さんがうちに来て、教会に来てですね、まあ、苦しみをずっと並べるわけですよ。ずっと苦しみがある、なんで教会ってね、そんなに苦しいのかと思う。それから自分が導いた人たちもみんな苦しんでるってこういうわけで、何がそんなに教会って苦しいの、安息日土曜日ですよ彼らは、いや、その牧師さんに悩まされてってこういうわけですよ、それもうそれ大変ですねって話、だからそれだけ違うわけですね。同じ安息日でも土曜日だからって言って同じじゃありません。それは起きてでも思っといたら、まあ、そうなってしまいます、ね、楽しみの人はなりません。で、私たちはこれを楽しみの人なしていくことができてまいりますから、私たちの解放される日、私たちがまた性別を清めて神様の清きに預かっていく日、まあ、霊の本当に恵みに預かっていく日ですから、私たちの霊が魂がこう満たされていく、満足というんですけども、まあ、霊が満たされていくということが、またこれが自分にとって必要なことのみならず、周囲の人にとってもこれは祝福なんですね、私たちが満たされていく、人間のその悲劇はどこから始まるかというと、自分が満たされてないのに人のために奉仕してしまうというところなんですね。これをやるがばっかりにみんなですね、疲弊してしまっているわけ、けれどもそれが、まあ、現代社会においてよく聞かれる話でありますね。だからまず自分が豊かに満たせる、潤いたる園のごとく、水の絶えない泉のごとく、私たちがまず、せられていくことが、これは世の中の人にとっても祝福を持ちゆく器とせられておりますから、まあ、この安息日が我々にとって、救われたクリスチャンにとって、まあ、本当の救いに預かった、人々にとっていかに重要かと、いかに大切な時か、まあ、悪魔はこれをですね、なんとかこの祝福をですね、まあ奪い去ろう、だから逆に言うと悪魔が奪い去っていくものからこう見ていけば、重要なものからが見えてくるわけで、教会の中から悪魔がもう奪い去ろうとしていったものは、このまさにこの安息日礼拝で、まあ実際に321年にもうこれは奪い去る取ることに成功してるわけですね、まあ、日曜休業礼っていうことはそこで、出ましたから。ですから、この初代教会の1世紀の教会においては安息日は土曜日に行われていたわけであります。これも世の教会の人は間違って教えられてますけど、初代教会からも安息日は日曜日に変更されたんだと言ってますけれども、それは違いますね、これはもう歴史的に見ていって、まあ、そうですね、だから悪魔って本当にその隙を狙ってきて、その隙を狙ってきて、そして、まあ、当時のローマの、まあ、キリスト教の人々も自分たちがユダヤ人と一緒にされるのを嫌がったというところがある、ね、ユダヤ人は土曜日に、今でも土曜日に安息日守ってますけども、キリスト教の教会の人々は自分たちがユダヤ人のユダヤ教と一緒に見られるのが嫌だった、そこにそういう恥を隠そうとして、そうですね、そして、ローマの休日である日曜日の 礼拝に、まあ、賛同していったわけですよね。それは自分たちをあのユダヤ人と一緒にしないでほしいという、まあ、ところから、まあ、来てるわけ、ですから悪魔って本当に巧妙だなと思うんですね。いつでも、そういうところからこの入っていく。だから、まあ、これはそうですね、私たちは、やっぱり重要なことは、和してどうせずって言葉ありますよ。和してどうせずってね、だから、この君子曰くですよ。君子曰くだから、まあ、君子曰くね、いや君子曰く、そうですね、君子は和してどうせず、だから本当にこの自分の意見を曲げてまで人に迎合することはしないわけですから、どうせずだからどうしないわけですけど、どうせずなんだけども、でも調和は乱さない、ね、平和っていうか和ということは重要視しますけども、だからといって自分の意見を相手に、まあ、迎合するということはしないんだという意味ですね。だけども当時のクリスチャンたちは、まあ、そういう方向に、まあ、ちょっとあったわけですね、そこで悪魔が、まあ、安息日が土曜日から日曜日に、まあ、持っていかれてしまった、まあ、こういう、歴史的なことがありますね、だから私たちはもちろん和ということは非常に尊ぶべきことでありますけども、けれどもだからといって私たちの与えられている真理をですね、まあ曲げることはしないし、予備党に迎合することもしないわけで、だからまあ安息日に何時の歩みをとどめ、これを楽しみの日としていく、はい、これを尊ぶべき日としていく、これは誰が何て言おうと、まあ日本ですらもイエスの御霊教会が、まあ、できた、まあ、つまり私の子供の頃は、土曜日は休日じゃなかったわけですよね、まあ、学校も会社も、まあ、日曜日は休みだったんですけど、土曜日は違った。でもイエスの御霊教会はもちろん その世のものに、そうですね、合わせることなくそれを守ってきましたね、守ってきた。そのことによって、まあ当時まだ日本貧しかったですけども、みんなそこから恵まれてきた、まあ、物質的にも見えるところも祝福を受けてきた、幸いになってきた。それはなぜかというと、そのやっぱり内側が、魂が栄えていく、魂が満たされていく、こっちが先なわけですよね。だから我々はこの信仰の世界、霊の世界と肉の世界と両方の世界に住んでいるわけですよね、でこの両方重要なわけですよ、肉的な面も非常に重要だし、それから霊的な面も重要でありますね、自分の霊が満たされていくことも重要だし、我々の肉的な生活の糧がもちろん満たされていくことも重要であります、ですからこの安息日には霊肉に関わる祝福がある。霊も肉も、この両方のバランスはすごく重要で、もちろん肉だけに偏って祝福祝福っていうのもおかしいですけども、まあ肉のことを一切無視して霊だ霊だって言ってるのもこれもどっか変なわけであります。だから私たちは霊肉の祝福、ただ重要なことはこの優先順位として霊が主体であるってね、いつでも霊が主体である、ね、そこに肉は従っていくもんだと。だからいつでも我々はどんなに見えるところが栄えていって、産業が栄えていっていっても、その前に霊が祝されて霊が満たされているから、その見えないものの現れなんだと、見えるところは、ですからそれもよく分かってるわけですね、経験して、 ですからこの、まあ、私の子供の子もそういうことで、まあ、イエスを見た、まあ、世の中もみんなまだ日本もそんなに豊かじゃなかったかもしれませんが、イエスを見たの教会もまだまだみんなそうですね、六畳の借家の教会っていうのはほとんど多かったわけでありますけど、まあけれどもそれだからみんな進んでまいりましたけれども、必要なことはこの安息日を守ってきたというね、けれども振り返ってみたら安息日が私たちを守ってくれてた、これは素晴らしいことだと思うんですね。でも少なくてもそういう世の中の慣習習慣にまあどうせずっていうことはまあ必要だったわけですね。だからといって世の中と争うわけじゃありません。まあ和してどうせずというところだと思いますね。だからまあ日曜日の日曜日は礼拝というのはね、日曜集会というのもまあ行ってきております。今日もまあ多くの教会で日曜集会も行ってますからね。でも私も行ってはいたけれども、どういうわけかこの日曜日っていうのはこの伝道に海外に出て行ったり伝道に行ったりするときにはどうしてもやっぱり日曜日動くっていうのが多いんですよね。まあそういうことである時からもう日曜集会はもうしなくなりまして、そして、日曜日はですね、まあ伝道に出発する、まあ、できれば次安息日までに帰ってこれれば帰ってきたいっていうこともありましたから、まあそういうことで日曜日はもう集会を日曜集会はやめにして、まあ海外伝道によく出かけるためにまあもうということにしましたけども、まあそれからまあいろいろこう経過して、じゃあ金曜日の夜にもう一度安息日に違えて、まあ、日曜日の集会はもうしませんけど金曜日の夜と土曜日とこれは両方とも礼拝安息日ですから安息日礼拝して、まあ、そういうふうに導かれてきましたけども、まあそれからまあ聖書の使徒行伝を見ていくとパウロも日曜日に殿堂に立っていった、ね、それからそのそうですね、土曜日の夜はですね、まあ、集会を、まあ、集会して、まあ、土曜日の安息日が終わってまた日曜日の朝に殿堂に出発したと、まあ、そう書いてありますから、まあ、これもまあ非常に、それを知らなかったんですけども、まあ、そういうふうに導かれるのはやっぱり日曜日っていうのは殿堂に出発する初代教会2世紀の教会ももうポロの時代もそうだったんだな。なぜかというと次の安息日までの間に最も時間が長く取れない日曜日に出発するということになりますから、ですから安息日を中心としてというか世の中の人も、まあ、1週間を単位として、まあ、生活が、まあ、組まれているわけですから、まあ私たちもその1週間けれども世の中の人は、まあ、日曜日とか月曜日とか、まあ、そのあたりをまあ中心に動いてるかどうか知りませんけれども、我々はまあこの安息日を楽しみの日となし、これを唱えて尊むべき日となし、これを尊んで己が道を行わない、ね、できるだけそこにスケジュールを合わせていく、まあという結果、まあ、今日に至ってるという、まあ、これまあこの教会もそういうふうになってきているわけでありますけれども、けれどもその時14節ありますように、何じらエホバを楽しむべし、本当に、私たちは神様を楽しみ、また神様の喜ぶ道がまあこうまた見えてくるということもあるわけですね。神様の喜ぶ道というものはたくさんあるでしょうけども、まあヘブル書を見ていくと信仰をなくしては神に喜ばれることはできませんよということは、私たちの信仰が育っていく、これもまた安息日でありますね。安息日において私たちはイエス様と共にこのところにある、この幸いによって私たちの信仰がまあ与えられていく、うん、まあですから救われた方の 救われた人はまず何をしたらいいんでしょうかって言われますけど、まあ、信仰を持ちなさいって言ったのは難しいことですから、信仰とは一体何かっていうふうにそこから分かりませんから、もう本当にお勧めすることは安息日、そのつまり安息日の信仰なんですよ。これ安息日というものをまた、私たちはその祝福に預かっていきたいと思ったら、それが安息日の信仰、まあ、そこから私たちも振り返ったら神の祝福また信仰が育ってきているわけであります。ですから、その時何時エホバを楽しむべし、また神を喜ぶ、また神の喜びが我々の中に満ちてくる、これは最も重要なことでありますね。そして、エホバ何時を地の高きところに乗らしめ、高いところは、低いところよりも高いところの方が、いいわけで、いいわけっていう、超越してるわけですから、世の中の人が一生懸命、地面をですね張って歩いているような姿かどうかしませんが、我々はもう飛行機を空中を飛行機で飛んでいくようなことかもしれませんが、神様私たちを地の高きところを、駆け巡らせてくださいますから、ですからこれも、安息日から安息日、安息日を喜び楽しみの日としていくならば、こういうふうになっていきます。安息日を掟として守っていくならばこうはなりませんね。最初は掟として守っていくところからやっても別に悪くはないんですけども、だんだんとそこが見えてくる、安息日の恵みが見えてくる、そして何時が先祖ヤコブの産業をもって何時を養いたまわんとありますから、本当にこのヤコブに神様与えてくださった祝福、ヤコブの祝福、これアブラハムの祝福、そしてアブラハムの子供がイサク、そのイサクの子供がヤコブ、でも聖書はここアブラハムの祝福と書いてなくて、ヤコブの産業、ヤコブの産業と書いてますね。でヤコブの産業って、ヤコブはじゃあどうやってこの成功していったとか、今世の中の人から見れば産業がですね、お仕事が栄えていったんだろうかと思った時に、前半はですよね、前半の14年というか14年ぐらいですよね、だから長いですよ、結構14年あたりの期間はもうずっとこうご主人様に、自分のおじさんですけどね、それに仕えて仕えて忠実に仕事をしてきて、人の下で働いてきたわけですね、14年間、下働き、そう言ってもいいかもしれませんが、ヤコブはそうして一人で家を出て、そうですね、神様に見上げて、進んでいくんですけども、本当に人の下で、14年間忍耐しながら、この下働きをしてきたわけでありますけれども、そこからどういうことが起こってきたかというと、そこから、少しのこの家畜をですね分けてもらったわけですね、そうですね、そのおじさんと、それから少しずつこうおじさんと話し合いをするようにと、つまり14年間この人の下で働いてきた時に、支配している人と支配されている人から始まったんだけれども、あまりにも忠実に一生懸命その仕事をしていくと、中身が逆転するわけですよね。つまり支配する人がこの人にどんどん依存していくわけですから、この人にもう去っていかれたら自分は何もできなくなるっていう、そのぐらいまで、仕事を、中身をヤコブはみんなですね把握して、牛耳ってしまったわけで、だからヤコブに去られると困るわけですよね。逆に言うと、このヤコブのおかげで自分は豊かにしてもらったっていう、これが現実だったわけです。だから そこでこのヤコブはある時交渉をするわけでありまして、ちょっとこう分けてくれとね、これだけのあなたのね持ち物である家畜を、まあ当時の家畜はお金と一緒ですから、あなたの家畜を私の分をもらえないかと、まあということで、その体に縁のあるね、縁のある羊なのか牛なのか、まあ牛なのか羊なのか、羊だと思うんですけど、それが真っ白な何もないものはあなたのもの、縁のあるものは私のもの、とこういうふうに生まれてきた羊はそういうふうに分けていっていいですかって、それでまあ承諾して契約はそこで成立した。まあ、こういうところもこれみんなヤコブの産業って書いてあるんですね。ヤコブの産業、それからまたどういうことなのか、ヤコブはこの羊たちを交配させて、そして縁のあるまだらのある方をたくさん生まれてくるノウハウを、まあ自分でですね発見してるわけですね。だから神様がまあ教えてくださったんだと思うんですけれども、まあそういう知恵が与えられている。だから私たちも本当にですね、安息日というのは神様からの知恵も与えてくださる時なんですよ。我々の心が豊かじゃないと、余裕がないと、こう神様から与えられてもキャッチできない場合がありますから。けれどもこの日は休みなさい、神様はですね本当にこうおっしゃってくださってまして、その時にここでまたお祈りをして神と交わってまいりますと、まあ知恵が与えられてきてもそれをちゃんとキャッチできていくって、はい、これは素晴らしいことだと思いますね。ですからヤコブの産業を持って、そして我々はもう養ってあげましょう。安息日の約束でございますから、そうですね、そうした時にまあ本当にヤコブの家畜はどんどんどんどん増えていったわけであります。持ち物が増えていった、まあ、そういうところをこう見てまいりましたときに、これはエホバ御口よりご自分の口から直接イザヤにですね、これイザヤここに書いてますけれども、神様がご自分の口から直接語った約束だ。でこれはですね、今日新約の時代になっても生きているわけです。ますます生きているわけですね。ですからこの恩寵の時代になってイエス様がおっしゃったように、人が安息日のために作られたのではありません。安息日が人のために作られたんです。けれども実際は多くの人々はそれを享受していない、受け取っていない。まあここはまあ残念なところでありますけれども、まあ私たちはまたさらにこの安息日の恵みに預かって、そしてこの死と共に歩む幸いなうちに進んでいきたいと思いますね。じゃあご一緒にお祈りをして終わりをといたします。